9月16日水曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。さあ、冒頭まず電車止まってます。
はい、JR 東海道線と京浜東北線は品川駅と川崎駅の間で発生した人身事故の影響で、 JR 東海道線は品川から横浜の間の上下線で、京浜東北線は上下線ともに現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開今回は6時40分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。
はい、品川川崎間人身事故ということなんですが、まあ、並行して走っている京浜東北線も含めて今止めているという状況です。でこれ、JR 東日本のホームページ見ますと、東海道線の一部電車なんですが、横須賀線の線路を利用してですね、東京方面に、通していくということをこれからやっていくようであります。まあ、おそらく本線の東海道線の運転が再開したら、そのまま東海道線に、行くと思うんですけれども、横須賀線と東海道線って並行はしてるんですけど、途中で経路分かれまして、横浜から行くとですね、鶴見の先あたりで、横須賀線は新川崎、武蔵小杉、西大井というふうに行って、品川に至るので、間の川崎には止まらないということになってしまいます。これ川崎に行くにはね、おそらく京浜急行線の振り替えになると思うんですけど、京浜急行はそうじゃなくても朝混んでますん で、このまま行くと、まあ、再開6時半6時40分ぐらいで再開してくれればなんとか流れるとは思いますけれども、今後いろいろ影響が並行する路線にも出てくるかもしれません。情報はまた入り次第、運転再開なども情報入り次第お伝えしてまいります。ちょっとね、神奈川方面から都心に向かうという方は若干今日は早く出といた方がいいかもな、と1本2本早めの方がいいかもしれないですね。ご利用の方ご注意ください。さあ、もう今日は新聞一面は、もう今日ですね、いよいよ菅内閣が誕生するということで、もう閣僚名簿が出ちゃってるっていう ね、まあここのところよくある話なんですが、
はい、
もう発足の前日には閣僚全員決まってるみたいなね、いうような顔ぶれが出ております。で、まあそこから大展開をいろいろしてですね、昨日の党四役のね、顔ぶれあたりだとか、まあ派閥の均衡だとかいろんなことがやっていて、でパラパラっとこうめくっていくとですね、社会面まで至りますと、今度は菅さんの生い立ちみたいなところがね、人となりみたいなところを書いて、いるところも多いんですが、その人となりの記事でですね、よく出てくるのが、まあ、菅さん、地元が、横浜市のですね、南区とかあの辺が、まあ、自分の選挙区であるということで、で、大きな商店街で横浜橋商店街っていうのがあって、まあ、そこのお蕎麦屋さんとかがね、最初に96年に、衆院に立った時、あるいはその前の、横浜市議でやっていた時なんていう、こう印象を語っていたりなんかするんですが、横浜橋商店街、地下鉄の坂東橋駅のあたりからですね、横浜橋っていう、交差点があって、そこからアーケードの商店が入っていくと結構長いんですよ。5、600メーターもうちょっとあるかな。結構長い商店街で、というのもですね、私、ここに中継に昔々ですが行ったことがあって、調べてみると12年ぐらいも前ですね。
そうですか。
ああ、もう随分前になるんだなと思って、その当時、一週間同じ商店街から中継をするっていう企画をやっていて、で、お惣菜屋さんでご飯食べさせてもらったりとかですね、そう、ここのね、商店街のちょうど真ん中ぐらいに、栃木屋さんっていう美味しいお惣菜屋さんがあってね、そこのコロッケをなんかたらふく食わせてもらったような思い出があったりなんかもするんですが、あの当時は、ここ一方で、商店の司会やってらっしゃった、はい、桂歌丸師匠、歌丸師匠のね、確か地元でもあって、
はい、
当時ね、歌丸師匠まずご存命でしたから、名誉会長、商店街の名誉会長歌丸さんがやってて、どっちかっていうと、歌丸さんの街です、うん、というような感じの打ち出し方をしてたんだけど、はい、行ったことある？
私もその近くで中継していたので、
そうか。
それはお聞きしました。歌丸さんがね、って近くに住んでてね、みたいな話を地元の方に伺ったりしていたので、
ね、 あなたとハッピーの中継コーナーいろいろ企画が変わってたんですが、
はい、
一駅一駅路線を決めて駅前から中継するっていう企画だったんだよね。
そうでした、
新業さんの時はね。私の中継担当の後期はそうなってたんですけど、うん、そうだから坂東橋駅で中継すると必ず横浜橋にこうちょっと行って、
そうなんですよ、
で様子見てきて、はい、それを喋るみたいなやったよね。
やりました。
だから結構歌丸さんのさ似顔絵とかも出てたりなんかしてさ、その横断幕が飾ってあったりなんかしたでしょ。
しました。
そうやっぱね、でこれおそらくもう今日を境にというか、もう今日どころか昨日一昨日あたりからそうだと思うんですが、菅さんの街にこうどんどん変わっていくんだろうなと、私もちょっと今度行ってみようかなと思うんです。というのも横断幕新しいのを用意しているらしくですね、総理総裁菅さんおめでとうございますみたいな、なんか 3,4 メートルにわたる横断幕が用意してるんですよみたいなことは今日社会面に、各紙書いてありました。まあ地元はそういう意味ではね、まあ秋田がもちろん地元でいらっしゃるということなんですが、一方で横浜のあたりというのも、私もあそこら辺は学生時代の友達が住んでたりなんかして、そう、近くに横浜市大病院がね、あったりなんかして、で次第病院に行きがてらとかですね、いろいろ思い出はあるところなんで、今度また行ってみようかなと思います、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。あ、横浜橋商店街中継来たよ行ったよっていう方もう結構ね、メールやツイッターで寄せてくださってます。ありがとうございま す、歌丸師匠がいらっしゃって、で、私中継に行き、でさらに菅さんと口の悪い人がですねツイッターで、はい、髪の毛の薄い人がいっぱい出るところですねって言うんですよ。なんて言うこと言うの、そんなことない
まだ見とどまっているよ
今心の声を読んだでしょう。
えと思ったんですよ
踏みとどまってるよ、
踏みとどまってますね、まだ
吹けば飛ぶようなさあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてもご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。7時台取り上げるニュースですが、自民党の役員人事とそれから閣僚の人事というところ、菅新政権について、そして一方でですね、中東情勢、イスラエルと UAE やバーレーンが国交正常化の調印式をアメリカホワイトハウスで開催をしたということです。これについてですね、国際政治アナリストの菅原いずるさんに情勢について伺っていこうと思います。それから電子決済サービスの不正引き出しについて、それから YouTube が TikTok と同じような短編動画機能を追加したというニュースも取り上げます。
今週はご意見を寄せくれた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になる。まあね、菅新内閣については後ほど7時台にもお伝えしますんで、それ以外のところから、ピックアップをしようと思いますが、前にもこの番組の中でご紹介しました、ワシントンポストの著名記者ボブ・ウッドワードさん、大統領の陰謀っていうね映画にもなった、本、あれで映画では確か、ロバート・レッドフォードだったかなが演じていた敏腕記者ですけれども、その方がですね、トランプ政権の内幕を描いた新著怒り零時というものが出ておりまして、で、まあ、これは日本語訳はまだ出てないんですけれども、英語版の原書をですね読んだ人たちが、ポロポロと記事を出してきているということで、その中でですね今日結構各紙書いてるのはですね、2017年、北朝鮮とのアメリカの間がものすごく険悪になって、それこそ日本海だとかあの辺に空母3隻浮かべて諏訪戦争かというかなり緊迫が高まった時期、あの時期に、読売新聞が国際面で書いてます。北へ核80発作戦計画と。あ、やっぱりそんなことがあったんだ。あの時期のあの緊迫っぷりって結構なんかすごくピリピリしていたっていう覚えがあって、私夕方のニュース番組ザ・ボイスという番組をやってまして、でやっている傍らいろいろこう取材に行くと、自衛隊関係者とかがもう完全に口をつぐむような感じで、でものすごくピリピリしていて、いやこれ本当にまずいよというようなですね、それが全く言葉には出さないわけですよ、もう雰囲気で伝えるみたいな感じだった時期だったんですが、その当時核兵器80発の使用が含まれているような作戦計画があったと。で、その上、 当時斬首作戦なんていうのがね、結構ニュースでも話題に上がっていました。スパイだとか特殊部隊を送り込んで、金正恩委員長を暗殺をするんじゃないかみたいなことが言われてましたけれども、そういったことも、冗談ではなく本当に検討されていたんだということが出てきていると。いや、こういうのはですね、まあことが終わって 2,3 年で出てくるっていうのが、まあ、アメリカらしいなというふうに思うんですけれども、あの当時の雰囲気を思い出すと、本当に一歩手前まで来てたんだなっていう、まあ、その圧力がその翌年の緊張緩和というものに、まあ、つながった部分があったんだなと。そういえばこの番組が始まった当初に、あの米朝の首脳会談シンガポールまで取材に行ったよなとか、なんかこの 2,3 年いろんなことがあったんだなということを改めて思い出しました。ここが気になるプラスです。今日の予定を見ますと、日銀の金融政策決定会合が今日から、まあ、2日間の日程で行われるということであります。まあ、新型コロナウイルスの影響というのをこう見ながら、金融緩和の策は維持するという方向で議論が進められる見通しだということが出てきております。で、一方でですね、まあ、今日で安倍政権がまあ終わるということで、その経済政策アベノミクスについて、いろいろと、まあ、賛否書いている新聞も多いですけれども、日の方ではですね、朝日新聞のオピニオン欄に、多事総論という、まあ、記者コラムのコーナーがありまして、経済担当の編集員の原誠さんという人が、禁断のアベノミクス、負の遺産残した雨乞いという、まあ、アベノミクスをボロカスに書いた、記事を載っけております。まあ、この方ずっとこの金融緩和というものは、批判し続けてきてらっしゃいまして、で、こんなことをすると、まあ、財政が破綻するということをずっと言い続けていらっしゃる方で、まあ、それを今回も踏襲されているんですけれども、まあ、禁断の政策ですぐに国民も怒り出すんじゃないかと思っていたら7年8ヶ月持ってしまった、なぜなんだというところで、ひとえに円安株高の進展と堅調な雇用のせいだろうと。いや、せいだろうというか、これ堅調な雇用に株高って悪いことないじゃないかと思うんですけれども、まあ、彼にとってはこれはまやかしに過ぎないんだというようなことを言っております。で、円安の部分というのは円安じゃなくって、これ、立ち直ったアメリカやヨーロッパの経済の好調さで、ドル高とユーロ高が急速に進んだ結果の裏返しに過ぎなかったんだというふうに書いてます。じゃあその前の円高の時っていうのは何、日本が景気良かったのって、そんなことないでしょって、もういきなりそこで論理が破綻してまして、ってことは景気の良し悪しが問題ではなくって、やっぱりお金の量によって少ない日本円が、円高になり、金融緩和をいち早くやったドルやユーロっていうのが、ドル安ユーロ安になってたっていうことがようやく適正水準に戻ったに過ぎないじゃないかという話、いきなりこれ論理破綻してるんですけれども、で、雇用の改善というのもこれ、団塊の世代が大量に退職したのが原因であって、でそこで人手不足が起こってたんだみたいなことは言うんですが、いやこれもね、団塊の世代って1940年代の、まあ、終わり頃、昭和22、3年生まれですから、そうすると、60歳代になったのがですね、大体2007年8年ぐらいですよ。じゃあリーマンショックとか民主党政権の時代はすでに団塊世代が大量退職してるんだから人手不足に陥ってたんじゃないの。いやここもそんなことなかったよね、みんな就職苦労したよねっていうことを考えると、やっぱり、それもおかしくねえかと。景気を上げて、でそれによって雇用を支えたっていうことは一つの功績として、これある意味認めないことには、それに対抗するような政策っていうのは打ち出せないんじゃないかと。で、新しい立憲民主党が立ち上がりましたけれども、その中でですね、まあ、よく出てくる経済政策で、日本はこれ以上もう成長しないんだから、それより分配を重視すべきだというふうに言うと。これ、今お金持っている人たちはいいけれども、これから稼がなきゃなんない若者はですね、稼げないよって言われてるようなもんなんで、こんなひどい話はないわけでしょ。希望のない社会をあんたたち作るつもりかっていう話にもなってしまうので、やっぱり適切な反省と、そして、適切な対応策っていうのをまず見つめ直さないことには反転攻勢も難しいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
どうですか、だいぶ涼しくなってきた感じがありますね。
いやー、寂しいですね、夏が終わるかと思って、ね、先月まであんなに暑くて嫌だって言ってたのに。
いやいや、本当人間の感覚なんてものはね、贅沢ですよね。
都合がいいですよね。
秋になるとでも山は良くなってくるんですか、これは。
そうですね、これから10月上旬ぐらいまではね、もう高山だと紅葉のシーズンなんだけど、でも今年ね、夏山登山全然できなかったっていうか、山小屋が閉鎖されてたりとか。
コロナでですか。
あと普通山小屋って誰でも入れるんだけど、はい、どんなに増えても、もう予約制で人数一定以上入れないみたいなことをやってたりとかですね。
あ、なるほど。
そうなんですよ。だから結構ね、北アルプス南アルプス行けない人がたくさんいて、みんな悶々としてるみたいですよ。
へえ、うん、でもあね、山小屋って緊急避難の場所でもあるから、基本的には全員入れるっていうの
は
ね。
そうなんですよね。だってテント張る場所まで、あのキャンプ場までね、予約制限してたりとかして。
そっか、アウトドアも、アウトドアってコロナの影響あんまりなさそうなイメージがありますけど。
密じゃないはずなんだけど、やっぱりね、受け入れる側はそこ不安みたいで。
ああ、なるほど。まあ、身元確認できた方がどっから来るのかみたいなこともね。
そうですよね。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ここで、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。自民党役員人事を正式決定。自民党の菅新総裁は昨日、党の役員人事を行い正式に発表しました。二階幹事長と森山国対委員長は続投。また総務会長に佐藤勉元総務大臣、政調会長に下村博文選対委員長、新しい選対委員長には山口泰明組織運動本部長を起用することなどが正式に決定しております。昨日はこうした人事が臨時総務会で了承され、そして会見も行われました。まあ組閣も含めてね、もういろんな人の名前が上がっております。
役員人事平均年齢71歳余りみたいな、結構揶揄されてましたけど、まあでも党内人事ってね、そんなもんですよ、うん、別にあの若手を入れてって話ではないので、まあ、しっかり固めていきたいってことなんでしょうね。で実際あの閣僚を見ても、
はい、
手堅いなこれはっていうね、あの派閥にもきちんと、
はい、
気を配りですね、はい、バランスよく作ったっていう感じで、まあ実務者内閣ってよく言われる言い方をするけど、そういうとこなのかなっていう。まあ安倍政権の継承でね、その哲学そのものを変えないってことであれば、この方向でいいんじゃないかと、いう感じはするんです。あと菅さんのね、多分最大の武器っていうのは、
はい、
まあ、7年以上8年近くもね、官房長官やってたってことで、霞が関の官僚の掌握がむちゃくちゃ巧みであるっていうね、
はい、
あのどこをどうせば官僚が動くのかってよく知ってるっていうね。
うん、
これ昔ね、ほらあの民主党政権の前ぐらいまで、2000年代前半までね、ずっと官僚支配打破とか、
はい、
これそれこそ中曽根政権時代のね、その行財政改革の頃からずっと言われていて、
はい、
官僚が全て牛耳って、それを何とかしなきゃいけないと、
で
それをまあ民主党政権の時に変えようとしたんだけど、結局民主党って、
はい、
なんだろう、お友達内閣みたいなね、
うん、
あの外部の有識者呼んできたんだけど、なんか結構怪しげな人をたくさん呼んできたり、僕当時ね、総務省 の、
はい、
あの情報通信審議会の専門部会の委員やってたんですけど、民主党政権になったら、
はい、
なんでこんな人呼んでくるのって、テレビのコメンテーターみたいな人をですね、
はあ、
いいに呼んできて、でちょっと、ま、なんか全然通信のこと分かってないね、また外れな発言したりして、みんなが唖然とするみたいなシーンが、ね、いくつかあったりしたんですよ。で結局仲のいい人入れるだけっていうね、やり方をして、これじゃ官僚支配は打破できないよね、はい、っていうところで安倍政権になって、結局、ね、はい、内閣人事局作ってですね、
そうですね、
あれをまあ今ほら、ね、官邸の支配だとかね、
はい、
言ってんだけど、それを朝日新聞とか言ってるのはどの口が言うのかと、お前は散々官僚支配だって言ってたじゃないかっていう、ね、
政治主導が素晴らしいんだっていうふうに言ってました。
そ
う
そ
う、
立憲民主党まで言ってんだけど、それならその前身の民主党は官僚支配打破を旗頭にして、ね、政権交代したんだけど、何言ってるのかなって感じであるんですよ。
はい、
でこの、まあ、だから内閣人事局作って以降のですね、この7年8年の間っていうのは、結局ものすごい勢いで掌握しまくって、
はい、
ほとんど官僚の首根っこをつかんだと、まあ、それを、ね、やりすぎだっていう意見もあるのかもしれないけど、
うん、
そこはね、まあ、それをやりきったってことは多分ね、菅さんにとってはものすごい大きな力になってるだろうし、今後その実行力としては多分最高じゃないかなと、
うん、
ただその実行力の根幹にある政治哲学が、
はい、
どうなのかっていうと、
うん、
まあ、安倍さんのね継承するという以上のものがあるのかどうか
今のところまだ見えない、
あまり見えない、うん、ただ意外とねその実務内閣で実行力があるってことは、
はい、
長続きはするかなっていう、逆に言うとね、
なんかワンポイントリリーフのように見られるし、うん、報じられますけど意外と長い政権
になるかも。そうなんですよね、うん、前任者がね亡くなったりとか、
はい、
病気で辞めたりとかいろいろそういう形で継承した内閣って意外に強靭で強いっていうね、
まあ、かなり過去の例になりますが、大平正芳さんが選挙中に亡くなって、うん、鈴木善光さんが後継ぎましたけど大平さんより長くやりましたもんね。
そうですよね、うん、そういうケースはね結構あるんですよ。もうスターリンなどのフルシチョフとか、
おー、なるほど、
ちょっと古すぎるし、スターリンと安倍さん一緒に住んだら申し訳ないですけどもただね僕一番一つだけね、
はい、
気がかりなのは安全保障外交、
あ、
外交安全保障はね、はい、菅さん全く未知数だしそもそもあんまり上手じゃなさそうだよねと、まあ、過去にね訪米したりとかしてる実績があるんだけど、はい、ね、うん、さほどの評価はされてないですよねと。で、まあ、何も起きない平常時にね、
はい、
着々とその安倍政権の哲学に基づいて実務的にやっていくってことはうまくいくと思うんだけど、ここでもし仮にですね、菅政権になってから、はい、例えば中国との間でね尖閣をめぐって、
はい、
武力衝突が起きちゃったりとかね、
うん、
した時にどうすんのかっていうあたりはねちょっと気になるかなっていう、ね、そこまで果たして決断できるかどうかっていうね、
まあ、国家安全保障会議みたいな役割がすごく重要になってくるかもしれないですね、
うん、そうなんですよね、
うん、まずは自民党役員人事、そして、組閣というところでした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。自民党菅新総裁、今日総理大臣就任、新内閣発足へ。
この危機を乗り越えて国民の皆さんに信頼される政府を作り上げていきたいと思います。規制改革を進めて国民のために働く内閣を作っていきたいと思います。
自民党の菅新総裁は今日臨時国会で第99代内閣総理大臣に選出されます。直ちに組閣に着手し新しい内閣を発足させる見通しです。今日、まあ、午前中に安倍政権の総辞職、そして、午後にも本会議で指名とこういう流れになっています、う
ん、一番注目しているのは、ね、デジタル庁ってまだ名前決まってないけど、はい、そこに平井拓也さんが
ね、
大臣に入るっていう、まあ、平井さんって自民党の、ね、
はい、
デジタル社会特別推進委員長とかやってて、割り昔から IT に非常に明るい人だっていうんで、
はい、
結構期待してるんですけど、ただIT に明るい人がデジタル庁の長官になったからといって、
はい、
デジタル化が進むわけじゃなくて、やっぱりね、もうちょっと強圧的に何でもデジタル化するんだってことにガチッと言える力がないとダメなんで、
はい、
その平井さんがやろうとしてることをどこまで菅さんが後押しして、
あ、
その党内もしくはですね、その観光庁をガシッとね抑えられるかどうかってところにこれはかかってるかなって感じは、
まあ、ある意味、ね、その意味では行政改革とセットと考えると、
う
ん、河野太郎さんが今度行革担当になると、
そうですよね、
まあ、その辺タッグを組むみたいなことになるんですかね。
それをね、平均年齢70代の、
はい、
党内人事のですね偉い人たちがですね、
はい、
後押しするってことをやれば、結構このねずっと懸案になってたデジタル化もね期待できるかなっていうところは若干しますよね。
うん、
意外に菅さんって人脈もね、これ日経が昨日ほら、菅さんの人脈構造改革派みたいな記事を書いてたんだけど、
ね、竹中さんとかね、
新浪さんとか、
はい、
ローソンやってたね、
はい、今
あと、
はい、
楽天の三木谷さんとかですね、あるいはまあ維新のとも、ね、結構仲がいいとかって、割にそっち系なんですよね、まあ、新自由主義的な構造改革路線の人と仲がいいので、
はい、
割にこういうデジタル化と、
ね、
一見見た目すると菅さんがデジタル化って何みたいな感じなんだけど、案外ね親和性高い、はい
確かに
感じはしますよね。
でも経済面で考えるとそれってこう供給サイドをこう増強するような策だから、うん、今コロナで需要が冷え込んでる中で果たしてそれをやっていいのかってこと
を思ってますね。どうなんでしょうね。あとまあ財務省との関係もあって、あここでね、だから財政出動ガンガンやるって方向に行けばいいんだけど、
はい、
なんか安倍政権でも言われてたんだけどね、うん、結局反緊縮の自民党って安倍さんだけしかいないじゃないっていうね、で安倍さんいなくなったら誰が反旗縮唱えるんだっていう話になって、はい、今だって見渡してみると、各党まあ、はい、ね、国民民主、うん、新国民民主のね玉木さんとあとは維新ぐらいしかそれ言ってなくてですね、はい、自民党果たしてね、その財務省に抵抗して反旗縮今後も続けられるかどうかっていうところで言うと、菅さんは財務省どこまで抑えられるんだろうか。
そうなんですよね。あの指数組み立てる主計局長の矢野さんというのは確かに菅さんの秘書官をやっていたっていう、そういう人脈ではあるけれども、ただそれだけに逆にね、
ちょっと怪しい発言もね、ポロポロ菅さん出てるじゃないですか。消費増税はやむを得ないとか言った後からなんか、いやいやそれは10年以内にやんないとかなんかね、
そうですね、
ひっくり返したら結構ね揺れ動いてる感じがするので、そこがどうなるのかなっていうのは気になるところですよね。
はい、さあそして、海外からニュースが入ってきました。こちらです。イスラエルが UAE バーレーンとの国交正常化合意文書に署名。イスラエルは15日 UAE アラブ首長国連邦とバーレーンそれぞれの国と国交正常化の合意文書に署名しました。署名式典はアメリカホワイトハウスで行われ、出席したトランプ大統領はさらに 5,6 カ国が近くイスラエルとの国交正常化の合意に達するとの見解を示しております。これ調印式先ほど行われたばっかりなんですけれども、この時間ですね、今中東で何が起こっているのか、中東情勢に詳しい国際政治アナリスト菅原いずるさんにお話を伺っていきます。菅原さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの、 UAE だけじゃなくてバーレーンともと、これ中東どう動いてるんですか。
そうですね、もちろんトランプ政権が、トランプさんの選挙のためにイスラエルをこう支援すると、アメリカ国内のイスラエル寄りのキリスト教福音派というですね、トランプさんの支持基盤の人たちが喜びますので、なるべく選挙前にイスラエルに有利な国際環境を作る外交を今進めているというのがありますけれども、
はい、
ただ、それだけではなくて、やはりこうイスラエルとこう外交関係を強化することに、結ぶことによって、メリットがあるというふうに考える一部のアラブの国々があると、そういう、こう国際環境というかですね、地域情勢がこうできているというのが大きな背景としてあると思います。
このメリットっていうのは、今日新聞紙上で言われているのはイランとの関係だというふうに指摘されてますが、これはどうですか。
そうですね、イランというのが一番、大きな国の一つなんですけれども、イランだけではなくて、
だけでない、
トルコというですね、もう一つの国もありまして、
はい、
イランについてはですね、特にイラク、シリア、イエメンあたりに影響力をこう伸ばしていまして、特にイエメンではね、サウジアラビアだとか UAE と一部代理戦争のようなこともやっていますので、イランの脅威というのはこうよく伝わっているんですけども、
はい、
トルコという国もありまして、これがこうリビアなんかですとですね、例えばサウジアラビア、エジプト、UAE が支援しているグループとは別のグループを、トルコが支援していて、リビアでは代理戦争が行われていたり、あとは東地中海のこう、海底のガス田のですね、この開発競争というのがあの辺りで今非常にこう盛んになっておりまして、そこでもトルコがこう孤立する形で、かなりこうアグレッシブに海底のその、資源探査をしておりまして、それが近隣のですね、ギリシャであるとか、キプロスであるとか、そのあたりのこう権利を侵害しているということで、近隣諸国は怒ってるわけですね。でそこにエジプトだとかイスラエルだとか UAE だとかも、そのあたりはみんな一体となってトルコと対立してるっていう、そういう構図がもうすでにあるんですよね。
は
い、そういう大きな背景の中で、もうイスラエルっていうのがこの一部のアラブの国にとってはこう懸念ではなくて、それよりももっとですね、大きな脅威が出てきているというのが背景にあるんだと思います。
敵の敵は味方っていうことですか。
そうですね、はい。
さあスタジオには佐々木俊直さんもいらっしゃいます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これサウジアラビアはアラブの盟主としてどう動くんでしょうね。
サウジアラビアは、ある意味、イスラムの中ではこうリーダー的な役割で、うん、はい、イスラムの聖地、メッカとやっぱメディナをやっぱり守っているという立場がありますよね。うん、
はい、
それと、これまでの中東和平の中で、やっぱりサウジアラビアが果たしてきた役割というのがありまして、それではやっぱパレスチナのある意味、権利をしっかりとこうイスラエルが認めて、パレスチナの国家を認めるんだと、今までの占領地を返すんだということと引き換えに、
はい、
イスラエルとの国交正常化という、その条件だったわけですよね。それをサウジアラビアがずっとやっぱり主張してきたので、そう簡単にやっぱりこうそれを取り下げて、ということはなかなかできないんですけども、
はい、
今のこの戦略環境の中では、UAE やバーレーンと同じように、イスラエルとの関係を強化したいという方向を持っていますので、ある意味バーレーンなんかはサウジアラビアの、
はい、
なんて言いますかね、了承なしにこういうことできませんので、サウジアラビアがバーレーンに対して、まあ、ゴーサインを出したというふうに見るべきで、サウジ自身はやっぱりまだまだ動けないんですけども、
はい、
バーレーンに対してイスラエルとの国交正常化は OK というのを出したというふうに見られていますね。
そうなると、ね、ずっとこうパレスチナ VS イスラエルみたいな形だったんですけど、パレスチナ自治政府が孤立してしまうということになりかねないと思うんですけど、そこはどうなるんでしょう。
もう相当孤立しています。でパレスチナの方はアラブ連盟の会議っていうのがこの9月9日にあったんですけども、
はい、
そこで UAE とイスラエルのこう国交正常化をこうみんな非難してくれと、我々の権利を守ってくれっていうことを提案したんですけども、エジプトだとか UAE だとかバーレーンがみんなで反対して、まあ、却下されてしまいまして、その代わりにアラブ連盟の外相会議が出した声明が、我々にとってのアラブの脅威はトルコとイランだっていう声明を出していましたね。ということはもうアラブのこの主要の国々にとっては、
はい、
パレスチナのためにイスラエルと対立するというよりも、イラン、トルコと対抗するためにイスラエルと組んだ方がいいというふうに考えている人たちがいっぱいいるということなので、もうパレスチナの人たちはもうどんどんどんどん自分たちを守ってくれるアラブの国々がなくなり、
はい、
なのでトルコだとかイランにやっぱり頼らざるを得ないという方向に行きますね。
なるほど。これ宗教の違うイスラエルよりも同じ、はい、イスラム教でもシーア派のイランだったりとか、あるいはトルコは同じスニ派ですけれども、はい、こっちの方がやっぱり憎いってことになるわけですか。は
い、ですからもう宗派だとか宗教とかっていうことよりも、国家としてのこの利害関係、そちらの方がやっぱり優先されるような状況になってしまってますね。
国益優先みたいなところなんですね。
はい、
わかりました。菅原さん、どうも朝早くからありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。国際政治アナリスト菅原出さんにお話を伺いました。
もうこういうの見るとね、ただ一つの正義なんかどこにもなくて、
本当に
ね、この日本人は正義が好きなので、こういうの見ると欧州情勢は複雑回帰なりって、
かつてね
辞任したね平沼内閣みたいなね、総辞職した平沼内閣みたいなこと思い出しちゃいますけどね。
以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。電子決済サービスの不正引き出し。高市総務大臣は昨日、ゆうちょ銀行が提携する電子決済サービスのうち、ドコモ口座以外にも5つのサービスで被害が確認されていることを明らかにしました。ゆうちょ銀行は提携するキャッシュレス決済事業者12社のうち、合計10社との新規登録や入金サービスを一時停止しております。これ、銀行の方もゆうちょだけじゃないし、
複雑な話でね、分かってない人が多いと思うんですけど、はい、なんかこれゆうちょの口座で不正な引き出しがあったのがね、ペイペイとか、
はい、
ヤフーがやってる入ってるんですけど、
ラインペイとかね、
なんか今まで散々ドコモのドコモ口座がけしからん、ドコモ何やってんだって話だったんだけど、うん、そこにペイペイが入ってきて、じゃあペイペイもけしからんっていうのかっていうと、
はい、
これね、ドコモ口座とペイペイ全然違うんですよ。違う、何が違うかっていうと、
はい、
その口座っていうか、ね、アカウントを登録するときに、ドコモ口座は確かにメールアドレスだけで登録できて、携帯電話も何も電話番号いらないので緩いよねと、それが原因だって言われてたんだけど、PayPay は二段階認証なんですよ。
あ、そうなんですね。
ID とパスワード登録するときに、
はい、
自分の電話番号もちゃんと登録しなきゃいけなくて、で電話番号を登録すると、その電話番号宛てに SMS のメッセージで、はい、暗証番号を送ってくるんですね。その暗証番号を登録して、初めてアカウントが登録が成立すると。
はい、
ってことはね、これは一般的なんです。Google でも Apple でもどこでもやってることで、Amazon でもね、
はい。
世界標準なんですけど、そこも抜かれたってことは、これ実はね、ペイペイとかドコモ口座の側の問題じゃないんですよ。はい、何が問題なのかっていうと、
はい、
そのペイペイとかね、そのドコモ口座に送金っていうか、うんうんうん、お金をチャージするときに銀行からね、はい、その銀行側がちゃんと二段階認証してないことの方が問題なんですよね。要するに例えば今回のペイペイのケースでいうと、はい、ゆうちょ口座、
はい、
をまあどっかから抜かれてですね、ゆうちょ口座 の、 その、番号ですね、口座番号、はい、これ記号と番号っていうなんか十何桁ちょっと長いんですけど、うんうんうんうん、それと、氏名と生年月日と、
はい、
あと暗証番号4桁ですよね、
はい、
この4つが抜かれてしまうと、どこにでもチャージできちゃうんですよ。
そう、そこでね、結構メールをいただいてるんですが、うん、これ代表して横浜市港北区の濁り酒さん、うん、50年歳会社員の方、この暗証番号とかって何らかの方法で入手って書かれて報道でも伝えてますけれども、どうやって入手するもんなんですかというです、
これね、まあ、いろんな方法があって、他のところで使ってる暗証番号とか、例えば海外の怪しげなサービスでやった時にね、暗証番号入れたらそれが全然漏洩してて、
はい、
そこから名前ひも付いて同じ人物が別のアカウントも持ってたら、そこのアカウントもきっと同じ暗証番号だろうなっていう、
あ、連想ゲームから、
連想ゲームみたいなこともできるし、
はい、
あとね、まあ、攻撃の方法で、例えば我々ってほら銀行のね、例えば ATM に行ってお金引き出すときに口座番号とか、まあ、カードとか入れるじゃないですか。
そうですね、
で4桁の暗証番号入れてお金引き出すけど、はい、3回ぐらい間違えるとカード出てこなくなりますよね。
ロックかかっちゃいますよね。
そうなんです、これ、はい、PC というかパソコンからネットバンキングやるときも同じで、やっぱり3回ぐらい間違えると出てこなくなるんですけど、はい、ロックされちゃうんだけど、これは同じ口座番号で別の暗証番号を保つとロックされる。でも暗証番号を例えば、はい、適当にね1234ってつけてる人は世の中に一定数いるだろうと、
うん、
じゃあ1234って暗証番号を入れて、
はい、
口座番号を全部変えていくってやり方するとロックされないんですよ。
あ、それロックされないんですね。
されないんですよ。
はあ。
で、パソコンだとそれね、それを ATM でやるのは無理だけど、パソコンだと別にカードいらないから、これ
確かに。
もう無数に毎回できちゃう。毎回1234で、例えば口座番号が00000から、ずっと順繰りに001ってやっていくと、
うんうん、
まあ、無数に試せてしまうっていう問題があるんですよね。こういう攻撃方法があって、そうすると暗証番号以外だったらわずか4桁ですからね。
あっという間に抜かれちゃう、
抜かれてしまう。だって世の中ほらパスワード設定するときに普通 の、
はい、
あのネットのサービス、ね、ある大文字小文字入れましょうとかね、数字も入れる、記号も入れると結構うるさいじゃないですか。
そうですね、
8桁以上にせよとか、
はい、
でも銀行のわずか4桁ですよ、しかも数字のみっていうね。
確かにそうですね。
でしかも2段階認証がない。だから今回、
うんうんうん、
そのドコモ口座にしろね、今回のペイペイにしろ抜かれてるのは、
はい、
大手メガバンクは抜かれてないんです。
あ、確かに。
みずほとかね、三菱UFJ、はい、これなぜかっていうと、二段階認証にしてるからなんです。
で、
抜かれてるのはゆうちょとあと地銀ですよね。ゆ
う
ちょ地銀は何が緩いかって言って、二段階認証がなくて、
あ、暗証番号で、
暗証番号だけで、口座から引き出しできちゃうので、これが抜かれてると、そうするとこの問題ってのは別にドコモが、もちろんドコモの側は無実というかね、無罪ではないんだけれど、
はい、
やっぱ最大の問題はゆうちょ、地銀がですね、
割
に緩い認証でお金がチャージ引き出せるようにしちゃってるってことが最大の問題なのかなと、いうことなんですよね。
ネットバンキングなんかでやると、うん、事前にこうなんかちっちゃいこうトークンとかいう、
ありますよね、
乱収票みたいな、ね、数字が出てくる、うん、やつをデジタルのなんか、まあ、なんて言うんだろう、呼び出しボタンのちっちゃいやつみたいなやつ
もありますよね。僕が使ってるジャパンネット銀行なんかも、うん、今度ペイペイ銀行になるところですけど、
はい、
クレジットカードサイズでちっちゃな液晶画面があって、6桁の数字が毎回表示されるって、これワンタイムパスワードっていうね、
はい、
もしくは、ね、僕は新生銀行も使って、新生は、うん、引き出ししようとすると、スマホのアプリにメッセージが飛んできて、スマホ側で認証しないとお金の振り込みできない仕組みになってるんですよね。いろいろだから新しい銀行とか メガバンクはそういう対応をしてるんだけど、
はい、
まあ、なかなか、ね、そこまでやってないところが相変わらず多いと。 まあ、IT 化が弱いっていうね。
なるほど。
そういうところをデジタル庁で何とかしろよみたいな。
そういうことに。
話になるわけですよ。
これそうなると、うん、一般の地銀だとかっていうのは、これまあ基本的には管轄官庁は金融庁になると。で、うん、今回これ高市総務大臣が会見したっていうのは、まあ、ゆうちょだから、
そういうことですよね。
もともと郵政省であって、総務省だからってことですよね。縦割りがいろんなところにこれ出てきそうですね。
だからこれでもしかにデジタル庁ができてね、平井卓也さんが大臣になって、
はい、
いやいや、郵庁、地銀のね、認証はちょっと緩すぎるから、なんとかせえっていうふうに言ったとしても、総務省と金融庁がうんって言わなければ、
そういうこと
になりますよね。進まないっていうね。で、総務省、金融庁から言えば、何デジタル庁の新しい省庁が何偉そうに言ってんだって言って言
われる。あの権限もねえじゃねえか、みたいな。そうそうそう、
だからその上にいる菅さんなりなんなりがやれっていうね、
は
い、ことを言わない限り動かないんで、そうやってやってこなかったのがこの20年30年の霞が関の問題だったわけですからね。だって過去ね、例えば電子カルテとかも、
はい、
もうすんごい早い段階から経産省とかに実証実験とかやって、もう絶対ゴーサインできますって言ってたのに、はい、反対したのは厚生労働省とね、医師会ですよ、
はい、
そんなのいらないとかって。逆に東日本大震災が起きてね、カルテが全部津波で流出して処方箋も出なくなって大変な目にあったと、
はい、薬出せないっていう。
そうなんです。あれでようやく電子カルテが進んだっていう話
が、ね、それもまたメーカーによって規格がいろいろ変わってるから、それ互換性をどうつけるみたいので、
本当はそこをクラウドで、ね、統一したプラットフォームにした方がいいよねって話なんだけど、そうするとまたね、あれやこれ言ってくる人がいっぱいいるっていうね。もうあらゆる場面にそれが及んでるんですよ ね。
メーカーの方で言うと経産省がそこは首突っ込んでくるし、お医者さん厚生労働省だし、ね、
教育が絡んでくると文科省が何か言ってくるし、もうみんな何かこう口挟みたくてしょうがないっていうか、もう俺の権限を手放さないっていう、役人がいっぱいいるので、
これ縦割りって、まあ、なんか昔からこう言われてるから、うん、もう結構そこそこ解決したんでしょと思いがちですけど、なことは全然ないですね。
全然ないんですよね。だから省庁再編がね、
はい、
やってあれでうまくいくんじゃないかと言われたんだけど、やっぱ再編したら再編した結果また同じように縦割りになるっていう ね。未来永劫変わらないって。そこでじゃあしょうがないからね、その内閣人事局作り官邸主導でやろうって言うと、今度は官邸独裁だとかって怒るっていうね、
出口がないってことになっちゃうと。なるほど。まあ、この電子決済サービスの不正引き出しにも底の面が見えてくるということでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 YouTube がスマホアプリに短編動画機能を追加。アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube は14日、スマートフォンのアプリに15秒の短編動画機能を追加すると発表しました。中国系の動画投稿アプリ TikTok に対抗する狙いがあると見られております。なんかこのところ TikTok の代わりみたいなものがいっぱい出てきてるって言われますね。
そうですね。これでもね、じゃあ TikTok、まあ、TikTok がね、要するに、アメリカトランプ政権がもう遮断すると。
はい、
米国企業に売却しない限りダメだっていうので、はい、こういう話になってきてるんだけど、ポスト TikTok を狙いっていう、じゃあでも短い動画機能があればみんなそれに飛びつくのかって、はい、そのことはないわけですよ。だって実際 TikTok が出てくるずっと前に、はい、2010年代初頭ぐらいですね、バインっていう
バイン
サービス、6秒の動画、う
ん、あ、なんか
これちょっと人気あったんですよ。ツイッターに買収されたんだけど、結局にあんまり人気が出なくて、
はい、
5、6年やって終わっちゃったんですよね。
へ、
だから短い動画機能ってのはもちろん訴求力はあるんだけど、それだけではダメ。じゃあ TikTok のこの15秒はなんで成功したのかって、6秒が15秒に伸びたから成功したわけではなくて、
はい、
TikTok の最大の強みっていうのは、うん、強力なレコメンドアルゴリズムだって言われてるんですよね。
レコメンドアルゴリズム、
TikTok ね、見てるとね、分かるんだけど、はい、まあ、短い10秒ぐらいの動画が流れるじゃないですか、
うん、
で次にまた新しいのが出てくる。
あ、
これね、面白いんですよ、うん、でつまんないとこう弾くで、どんどんやってると、もう自分好みの面白さのやつがどんどんどんどん出てくるようになるんですよね。でこれね、要するにこの人はこれ面白いはずだっていうふうに思う、そのパーソナライズっていうかね、
はい、
この人の好みを探り当てる技術がすごいんです、
は
い、でそのためにね、もうあるとあらゆるデータを駆使してるんですよね。
うん、
しばらく前に TikTok が Google の Android 上で動かしてるのに、 Google の規約に反してですね、はい、Mac アドレスっていうその、 アカウントとか普通にあるじゃん、 Google のアカウントとか Amazon のアカウントとか、それ以外に携帯電話機って、電話機のハードウェアそのものに製造番号みたいなものがあるんですよね。それを MAC アドレスって言うんだけど、そのアドレスは収集しちゃいけないって Google の規約にあるんだけど、実は TikTok がこっそり収集してたっていうのがバレてですね、結構問題になったことがあるんですよね。だそこまでね、とにかく個人ユーザーのデータありとあらゆるものを収集して、この人は何を好むのか、次何見たいのかっていうのもガンガンにですね、もう絞り上げて、
なるほど、
調べ上げる。
もうスマホの中に入ってる情報丸ごと調べちゃうってこと。
そういうことですね。うん、そのぐらいのノリですよね。
そう、確かにそうするとこう癖みたいなものまで含めて全部分かっちゃいますね。
だから TikTok って麻薬的で、見てるとねずっと見ちゃうんですね、次から次へとね。
はあ。
ただね、じゃあこれを今の GAFA 的なね、アメリカのシリコンバレー企業ができるかっていうと結構微妙なところで、なぜかっていうと、もちろんデータをガンガン集めてパーソナライズするっての昔から GAFA はやってるんだけど、一方で2年ぐらい前からかな、もう3年ぐらい前ですか、例の Facebook がね、情報漏洩してものすごい上院で吊るし上げ食ったみたいな話がありましたね。あれぐらいからね、結構プライバシーのデータ取りすぎだろ
う
と、
うーん、
ね、ネット企業はそれでなんかユーザーのね、個人情報丸裸にしてるじゃないかってすんごい批判されて叩かれるようになって、
そのうちユーザーを操ってるだろうみたいな風になっていくと、
ね、はい、でそこのねプラットフォーム支配に対する拒否感がアメリカなんかもすごい高まりで、 EU なんかもっと厳しい規制を、
そうですね、データ指令なんて書いてますね、はい、
で日本もまあそういう風に追随しつつあるっていう状況の中で、はい、あんまりねこうデータ取って、調べすぎてパーソナライズするってことに対してあんまりやりにくくなってるっていうね状況あるんですよね。で、はい、TikTok は中国企業なんで、そんなこと知るかと、いう感じなわけです。で実際中国政府としても TikTok の最大の強みはその強力なレコメンドアルゴリズムだったのよく分かってるので、その技術移転に関する法規制今かけてるんですよね。
ほう、
要するに TikTok って本社が中国で、まあ、でも実際やってる経営者はねもうアメリカに引っ越した、もうほとんどアメリカ人みたいな中国人の人なんですけれども、はい、まあでも本拠地は一応中国であると、で、米国法人だけアメリカ企業に売却しますっていうんで、まあ、マイクロソフトとオラクル、ツイッターあたりが名前を挙げてたんですけど、マイクロソフトには売らないって話が昨日報道されて、
そうですね、
まあ多分オラクルあたりになるだろうと、
はい、
ただそれを売却するにあたってそのレコメンドアルゴリズムの、ね、中身まで売却するのはまかりならんと、中国政府は法規制かけてる。
なるほど。
でところがアメリカ側から見るとトランプ大統領は要するに、ね、そのデータを中国政府に渡してんじゃないかという懸念があるので、
うん
うんうん、TikTok のアメリカ法人は、中国の息がかかっちゃダメだってこと言ってるわけでしょ、でもアルゴリズムを渡さないで、
はい、
ね、データだけ米国側にするって、そんなことは分離できんのかっていうね、はい、問題が出てくるわけですよ。そうすると中国の法規制に従うとなると TikTok の、法人はですね、アメリカに全て渡さないっていう話になりかねない。
そうするとじゃあもうアメリカじゃ TikTok はやるなよっていう、
そうそうそう、トランプとしてはそんなものは受け入れられないよねっていうね、割にこう厳しい状況になりつつあるんですよね。だからそうするとね、 TikTok 果たしてアメリカでサービス維持できるのかっていうとかなり微妙な状況になってきてるから、それも含めておそらく YouTube とか、ね、いろんな会社、 Facebook ですかね、いろんなところが進出してきてるっていう状況なのかなっていう。
なるほど、ここをチャンスと見ている。
そうなんですよ。ただね、結局まあ今後ね、そのデータとパーソナライズ AI みたいなのもどこまで、
は
い、監視社会に持っていくのかっていうところで、アメリカとか、まあ、EU とかですね、日本とかですね、日米欧と中国の間ではもう相当大きな乖離があると。
でも今佐々木さんおっしゃった麻薬みたいなっていうふうにおっしゃったじゃないですか、うんうん、だからそれはそのリコメンドアルゴリズムって、うまく使えばものすごく便利になるし、まあ、生活が向上するかもしれないけれども、もう一度使い出したら離せなくなっちゃう。
そうなんです。だってアマゾンとかってものすごいデータ取ってるわけですよね。
確かに
どんな買い物してるのか、ね、
いやなんか俺読みたそうな本いっぱいリコメンドするなと思いますもんね。あなたへのおすすめ、
である意味アマゾンも麻薬的なわけですよ。
へー、
あそこで本買い出すとね、はい、次々もう読みもしないのに、買っちゃうと、もう紙の本ならまだ積まれてるからいいけど、Kindle の積読だとね、見えないので、
本当ですよね。
ね、無数に増えてくっていうね。でも完全にその我々 Amazon の虜になっちゃってるわけでしょ。で、それをまあまだ Amazon だから一応アメリカ民主主義社会だしっていう、なんか最低限の安心感みたいなどっかにあるのかもしれないんだけど、これをじゃあ中国企業がね、中国政府のコントロール下でやっていく、しかもそこにそのなんだろう、中国 IT のね、はい、その権益に日本人やアメリカ人も飲み込まれていくとなると、果たしてそれは許容されるのかどうかっていうね。だから GAFA がもし全員中国企業だったらどうなのかってイメージしてみたらいいと思うんですよ。ね、そしたら Amazon でウイグル問題の本買ったらいきなり警察がやってくるみたいなね。
確かにね、
そういうことだってあり得るわけですから。
住所まで全部バレてますもんね。
そうそう、だって中国の国家安全法はね、国外の人間も対象ですからね。
そうですね、そういえば
そうなんですよ。
サイバー空間も何も関係ないですもんね。
例えばアマゾンでウイグルの本買って、日本の警察ももちろん来ないけど、はい、その翌月に中国に旅行に行ったらいきなり拘束されるとかね。そういうこともあり得るわけです。だからそこのね、なんかデータの権利と、はい、どこまでそのデータをね、プラットフォーム側に譲り渡すのかっていうのが、いわゆる安全保障外交の問題に定職してきてる、侵食してきてるって状況になってきてるっていうのはね、我々ももう少し認識した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
今日のスクープアップ、短編動画機能というところあたりから、今後の、まあ、ある意味このネット社会との付き合い方みたいなところまでね、お話をいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは、毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ。7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ、羽田美智子のいってらっしゃいなど、ニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。